恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの素晴らしい愛に満ちたお名前を心から褒めたたえます。神様、あなたはいつも私たち一人一人に目を留めていてくださって、温かい眼差しを向け、いつも力強い御手を持って導いてくださって、私たちに絶えず祝福を注いでくださっていることありがとうございます。今日私たちは神様にこんなにも愛されていることを改めて覚えながら、感謝しながら、喜びながら、あなたの御前に集いました。神様、どうぞこのひとときを祝福してお導きください。あなたの御言葉には力がありますから、今日も御言葉によって私たち一人一人に今週歩む道しるべを示してくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ教会の歩みを祝福して続けてお導きください。神様、今週は長澤先生が来てくださることになりました。長澤先生はじめ、星バプテストから、また日本から世界各地に使わされている宣教師の先生方、お一人お一人を神様が守り祝福してください。また神様、キャンプなども行われていますけれども、各キャンプが祝福されて、またキャンプハウス建設も導いてくださいますようにお願いいたします。神様、病の中にある方々のため続けて祈ります。どうぞ入院中の方々、田村さんや佐藤清兄弟、またその他の方々、お一人お一人を神様が強めて守っていてください。回復へと導いてください。骨折された小玉姉妹が速やかに癒されますように、特に娘さんがベルギーに帰られてからの生活にも神様の助けがありますようにお願いいたします。その他、病の中にある方や日本各地で寂しい思いをしている方があるならば、神様の助けと慰めがいつも変わらず豊かにありますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいります。このひとときをあなたが豊かに祝福してお導きください。私たち一人一人が今、心の目を開き、耳を開き、そして心を開いて、あなたをお迎えできますように導いてください。休暇中の佐藤先生ご夫妻がゆっくり休めますようにお願いいたします。これからの時を委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私は本当にいつも体調を守られて、元気ですねって言われることが多いんですけれども、そんな私が時々マスクをすると、皆さんが必要以上に心配してくださって、普段元気なものがマスクをすると、あ、こんなにも心配してくださって、これもまた嬉しいもんだなと思ったりもするんですけれども、ちょっと今週中風邪をひいて喉が痛くて咳が出てですね、ちょっとお聞き苦しい点があったら申し訳ありませんが、よろしくお願いします。さて、今日は、ここのところを続けて見ています、ヨハネの手紙第1、今日は1章2章と進んできて3章に入りました。3章に入って1節から3節を通して、神の子供としてというテーマで、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。前回をちょっと思い出すならば、前回は2章の後半の箇所を通して、初めから聞いたことをというテーマでした。皆さん覚えておられますか？初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせて、いつも初心に立ち返って歩んでいきましょうということを確認しました。ヨハネを通して神様は、長い年月の経過の中で、もしかしたらその信仰が薄れてしまっていたかもしれない人々に、そしてまた私たちを神様から引き離そうとする反キリストに惑わされてしまっていた人々に、偽物に惑わされてはいけないよ、偽物じゃなくて本物を握りしめようね、いつも初めから聞いたことをしっかりと握りしめていようと、当時の人々に、そしてまた今日この手紙を読む私たち一人一人にも当てて、この手紙を書き進めていたのでした。皆さん、私たちは前回も確認しましたけれども、いろんな物事に時に惑わされてしまうことはないでしょうか？本物から目をそらされて、神様から引き離そうっていつしか神様との距離が広がってしまっている、そんなことはないでしょうか？初めから聞いたことを いつもしっかりと心の中にとどまらせているでしょうか。神様の愛をいつも自分自身の土台として、その土台の上に歩んでいるでしょうか。先週の日曜日は茨城県からご家族で礼拝に駆けつけてくださった方々がおられました。また一昨日は、先ほど写真流しましたが、神戸から宣教師の先生ご夫妻がここにわざわざ訪ねてきてくださいました。私はそのどちらも初めてお会いした方々だったので、初めまして、副牧師の佐藤ですって挨拶をしました。しかしそのどちらの方々も、あ、知ってますって、初めての気がしません、いつもホームページでそのひげ生やした顔をインターネットで見ていますって言ってくださったんですね。まあ、その茨城のご家族は特に震災直後から私たちの教会の様子をホームページでいつも追いかけ続けてくださっていて、さらにその情報をわざわざプリントアウトして、いつも教会のみんなや職場の方々にも配って、この教会のためにみんなで祈ろうって祈ってくださっていたそうなんです。また毎週の礼拝メッセージをホームページからダウンロードして、わざわざ CD にして、そしてちょうど40分ぐらいだという会社への通勤時間中に車の中でいつも聞いてくださってます、聞いていますとおっしゃってくださいました。私はいつもそうやって見てくださっているんだ、今日のこのメッセージももしかしたらやがて車の中で聞いてくださるのだろうかと、ちょっと緊張しないでもないですけれども、でもそれ以上にやっぱり嬉しく感じました。そしてとっても励まされました。私たちはどんな時も、あ、神様に見つめられているんだ、神様にあって多くの方々に、茨城からも神戸からも日本中から世界中から、いつも私たちは見つめられていて、祈られていて、支えられていて、そうやってここまで歩んでくることができたのだなと改めて感謝に思いました。さあ、私たちは神様のこの大きな愛を決して忘れてはいけないと思います。当たり前のように受け止めてはいけないと思います。いつしか受け流してしまってはいけないと思います。この神様の大きな愛を忘れないで握りしめて歩んでいきたいと思うんです。そしてこの大きな愛に応答して、私たちも神様を愛して歩むものでありたいと思うんですね。皆さんはここのところ中国で行われていたフィギュアスケートの大会、ご覧になられたでしょうか。私はですね、昨日9時過ぎに教会から家に帰っていったんですけれども、帰ってすぐにですね、テレビの前にいた家族に、私見たいお笑い番組があったので、スケートのテレビが映ってたんですが、ちょっとチャンネル変えてくれるって言ったんです。するとですね、妻と娘から鋭い目線がきっと飛んできてですね、さらにチャンネル変えるなんて無理、今大変なことになってるんだからと鋭い言葉も飛んできたんです。何事だろうと思って、ちょっと肩身狭くして私もテレビを見ました。それではこの前のオリンピックで金メダルを取った羽生選手がですね、一昨日のショートプログラムで2位につけて、そして昨日のフリーでなんとか逆転1位をという、そういう期待がある中で、その昨日の演技の直前の練習中にですか、中国の選手と激しくぶつかってしまって、何でも4分ぐらいそのまま立てなかったんですか。確かにその時テレビに映っていた羽生選手は頭に包帯痛々しく巻いて、顎からも出血をしていました。精密検査が必要だとコーチにも、今回のこのグランプリは諦めよう、棄権するようにと勧められたそうなんですけれども、でも羽生選手はかえってぶつかった相手を心配して、またその場に来ているお客さんたちをかえって羽生選手が気遣って、結局は棄権せずに演技をして、何度転ぼうとも立ち上がって、フラフラになりながらも滑り続けて、そして逆転はできませんでしたけれども、見事に銀メダルを撮った、そんな映像が流れていました。いや、なんて立派な19歳だろうかと、私は結局はそのテレビに釘付けになって、ちょっと目を潤ませながら羽生選手の演技を見ていました。多くの人が感動して、その様子を実況しているアナウンサーの人も、私涙でもう実況できませんって言っていました。この前のオリンピックの時に羽生選手はインタビューに答えて言っていたそうですね。金メダルは一つの通過点に過ぎないんだって、 金メダルは一つの通過点に過ぎない。自分が本当にしたいのは演技を通して力と思いをみんなに伝えることだって言ってたんですって。それを聞いてまた感動ですね。確かにあの姿から多くの人が力と思いを受け取ったと思います。羽生選手はプロとして、そして金メダリストとして、決して最後まで諦めることなく自分にできる精一杯の姿をそこで見せていました。そしてその姿に多くの人が感動して力を得たと思います。今日のタイトルは神の子供としてです。私たちはどうでしょう。羽生選手が金メダリストとしてプロとしてそんな姿を見せたごとくに、私たちは神様の子供としてどのように歩んでいくことができるのでしょうか。私たちも神様の子供として最後まで決して諦めることなく、この地上の旅路を精一杯神様と一緒に一歩一歩歩んでいきたいと思うんです。その姿を神様はどんなに喜んでくださることでしょう。その姿がどんなに周りの方々に良い証となっていくことでしょうか。今日はヨハネの手紙第1の3章1節から3節、短い箇所を選びました。この1節2節3節からそれぞれ私たちが神様の子供としてどのように歩んでいくべきなのかということを3つご一緒に確認していきたいと思うんです。それではまずは1節をご一緒にお読みしましょう、はい、私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。さあ、神の子供としてまず第一に私たちは父なる神様が与えてくださった素晴らしい愛を見失ってはいけないと思います。神様が与えてくださった素晴らしい愛を見失わないで握りしめて感謝してこの人生、この旅を歩んでまいりたいと思うんです。この一節の御言葉、私たちは新改訳聖書という聖書を使っていますけれども、口語訳の聖書だとこの一節の前半部分こんなふうに訳されてるんですね。私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。さらに新共同訳という聖書ではこういうふうに訳されているんです。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りですと。ヨハネのこの時、ヨハネの心は神様の愛に対して驚きと感謝、感激にあふれているんじゃないでしょうかね。そしてヨハネは長い信仰生活の中で、もしかしたらその信仰が薄れてしまっていたかもしれない人々に、神様の愛に慣れてしまって当たり前のように受け止めて、もしかしたら受け流してしまっていたかもしれない人々に、またその神様との距離がちょっとずつ離れ始めていたかもしれない人々に、皆さん考えてみましょう。思い返してみましょう。父なる神様は私たちのためにどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょうか。父なる神様がどれほど私たちを愛してくださっているのかよく考えてみなさいと、この3章に入ってまずは進めているんですね。皆さん、この一節のどんなに素晴らしいという言葉は、もともとはどこの国のという意味の言葉なんです。どういうことですか？そうなんです。神様の愛はもう素晴らしすぎて、大きすぎて、どこの国のものなのか、もはやこの世のものとは思えないほどの大きくて素晴らしい愛だと表現してるんですね。私たちが神の子供と呼ばれるために、私たちを罪の支配から買い戻して、ご自身の子供として永遠の命を与え、天国まで導いてくださるために、皆さん父なる神様はどんなに素晴らしい愛を私たちに与えてくださったことでしょうか。どんなに大きな愛か、どれほど私たちを愛してくださっているのか、よく考えてみなさい。決して忘れてはいけないよ。あなたをご自身の子供と呼ぶために、そして事実今私たちを神の子供としてくださっている。 この神様の素晴らしい愛を私たちは今日改めてしっかりと握りしめ続けたいと思うんです。神の子供として感謝しつつこの愛を覚えて歩んでいきたいと思うんですね。引用箇所の丸1番、暗唱している方も多いと思います。まだ暗唱してない方はぜひ暗唱しましょう。佐藤先生の車のナンバーの由来にもなってます。聖書の中の聖書とも呼ばれるヨハネの福音書3章16節ご一緒に今日改めて読みましょう。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私は今バプテスマを予定している方々と学びをするときによくこの箇所を開きます。そしてこのよというところに自分の名前を入れてぜひ読んでみてくださいと勧めます。皆さん、私を神の子供とするために、滅びから救い出して永遠の命を与えるために、大切な一人子をお与えになったほどに愛してくださってる、この素晴らしい愛を私たちは覚えたいと思います。なんという素晴らしい大きな愛でしょうか。神様はどれほど私たちをこの世のものとは思えない大きな愛を持って愛してくださっているのでしょうか。私たちはいつ神様の子供になれるのでしょうか。ヨハネは言いますね。事実、今私たちは神の子供ですと。私たちも事実今神様の子供とされてるんです。じゃあどうやったら神の子供になれるんでしょうか。この読んだヨハネの3章16節にもありますね。御子を信じる者に永遠の命を与えてくださるんです。さらに引用箇所の丸2番、ヨハネの1章12節もご一緒に読んでみましょう。はい。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。そうなんです。イエス様を自分自身の救い主として受け入れて信じるならば、私たちは事実今神様の子供とされてるんです。ヨハネが使うこの子供という言葉は、親子の関係という自然な面を指す言葉なんですね。神の子供という時に、まさしく親子の関係のように、私たちは神様によって生まれて、神様の家族の一員と今されていて、神様の性質を受け継いでいるものとされているんです。私が今日しているこのネクタイは、先週のお昼の時にも紹介しましたけれども、1ヶ月アメリカに行ってこられたご夫妻からお土産でいただいたネクタイなんです。佐藤先生と私と、これも牧師の特権でしょうか、素敵なネクタイをですねお土産でいただきました。ご夫妻はこれをケネディ大統領の記念館で購入してくださったそうで、ここには大統領のマークの和紙のマークがたくさん入っているんですね。これ大統領しか締めないというネクタイを、果たして私は締めていいのだろうかと恐縮してしまいますけれども、もしこれを締めたら、あなたは今日から大統領、その地位はあなたのものですって言われたら、それはそれは驚くばかりで、そしてそれは何という大きな特権でしょうか。皆さん、私たちが大統領どころではない、神様の子供と呼ばれる、神様の子供とされている、そして事実今神様の子供であるということは、なんという大きな大きな素晴らしい特権でしょうか。なんという素晴らしい愛でしょうか。このヨハネの手紙第一の戻って3章の1節は、ギリシャ語で書かれている元々の聖書では、見よなんという愛という文で始まっている聖句なんです。見よなんという愛であろうかと、神様が与えてくださっているその愛の事実にまずは注目しなさいよと私たちは命じられているんです。私たちの生き方とか日々の歩みは、この事実から、なんという愛だろうか、この事実から出てくるんですね。まずは神様の側から溢れるほど流れ出ているこの愛の事実があって、その愛が私たちを神様の子供として、私たちを変えるんですね。いかがでしょう。私たちはしばしば この愛を見失ってしまうんです。私たちはこの愛をしばしば忘れてぐらついてしまいやすいんです。しかしこの神様の愛はいつまでも決して変わらない、揺るがない確かな土台なんです。私たちはこの土台に改めて立ち続けたいと思います。父なる神様はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょうか。私たちは神の子供としてこの愛に立ち続けて、この愛に感謝しながら、この愛を握りしめ続けて、まずは神の子供として歩んでいきたいと思います。一節の最後にありますけれども、世が私たちが神の子供であることを知らないのは、世がまだは神様を知らないからです。また私たちが神様の子供であることをまだ完全に示してないから、世は私たちが神様の子供であることを知らないんですね。ですから私たちは義を行って、隣人を愛して、この神様の大きな素晴らしい愛をこの世に示していきたいと思うんですね。それでは続く2節をご一緒に読んでみましょう。2節もご一緒に読みましょう。はい。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。さあ、神の子供としての私たちの歩み、第2に今日確認したいのは、私たちは神の子供として、私たちもやがてキリストに似たものになるという、この約束を握りしめて、ですから天を見上げて歩んでまいりたいと思います。ヨハネはここで再度、愛する者たちと愛を持って呼びかけて、そして私たちは今すでに神の子供であると宣言しています。そして神の子供であるなら、未来は神の子供としての未来があるんだよって。でも具体的にそれがどういうものなのか、後の状態はまだヨハネもよくわからない。ただわかることは何だと言ってますか。それはここにあるように、キリストが現れるとき、私たちはキリストに似たものになるんだということですね。そのとき私たちはキリストのありのままの姿、栄光の姿を見ることができるんだということですね。このキリストに似たものの似た、似るという言葉は同じっていう意味ですね。私たちは心と体においてキリストに似たもの、なんとキリストと同じ姿に変えられると言うんです。引用箇所の3番、ピリピ人への手紙の3章20節21節にはこのように書いてます。じゃあ20節21節もご一緒に読んでみましょう。はい。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。皆さん、私たちの癒やしい体を主はご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるんだって。私たちの国籍は天にあるんだと、なんという素晴らしい約束でしょうか。この約束を握りしめて、私たちはいよいよ天を見上げて歩んでいきたいと思うんですね。私たちに与えられているこの約束を、栄光の姿に変化すると書いて栄化ってよく言いますね。栄化とよく言います。私たちはキリストの姿を見るときに栄化させられて、永遠を主と共に過ごすことができるんですよ。そしてその時まで、聖霊なる神様は私たちを栄光から栄光へと清く徐々に変え続けてくださるんです。これを栄化に対して清く変化させられていくとか言って聖化と言いますね。引用箇所の4番のコリント第2の3章18節もご一緒に読んでみましょう。第2コリント3章18節も読んでみましょう。はい。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、 鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。皆さん、ここにあるように私たちはこの地上の旅路、螺旋階段を登っていくように、少しずつ少しずつ清められて成長させられていくんですね。私たちはキリストに似たものとされるその日まで、聖霊なる神様にこの心を明け渡して、一歩一歩上へ上へと歩んでいきたいと思うんですね。おととい神戸から訪ねてこられた宣教師ご夫妻にも、私このチャペルを隅から隅まで案内したんです。結構お客さんが多いので、私のチャペル案内ももはや旗をかざすバスガイドのようになってですね、右手に見えますのが、左手に見えますのがと、なんか決まったセリフのように案内しているんですけれども、その宣教師ご夫妻にも、この講壇の上、十字架の裏側にある展望室、仮納骨室を案内した時に、その宣教師ご夫妻はそこにある末永兄弟の写真を見てですね、あ、この方があのおじいちゃんですかって言われたんです。何か詳しく聞いてみたら、以前佐藤先生が神戸の集会でその末永さんのお話をされたようで、それがすごく心に残っていて、あ、これがあのひげのおじいちゃんですかと、まあ、そんな話を聞きながら、私自身も改めて末永兄弟の姿を思い起こしたんですね。私たち人間の目から見たら、震災の日入院先に一人取り残されていた、そのまま避難生活に入って長い間住み慣れて、90歳過ぎても畑仕事毎日していたあの家には二度と帰ることができなくなってしまった、栃木県の施設に入れられてしまって、自由に散歩することもできなくなって、その施設から天に召されていった、そのことは私たちの人間の目から見たら悲しい姿に見えるかもしれません。しかし末永兄弟は、皆さんのきっと耳にも残ってると思います、やっぱり最後までありがたいありがたいと言いながら、感謝を持って置かれている場所に身を置き続けておられました。私はもう天国しか見てないよって、いつも天を見上げ続けておられました。いつもニコニコしておられて、そしてお葬式のために駆けつけた私が見た末永兄弟の召されたその顔は、やっぱり笑顔でした。ニコニコどころじゃない、まさにニカッと笑った笑顔でいました。親族の方も言っておられました。おじいちゃんは天を見上げ続けてもうぶれなかったって、まさに日に日におじいちゃんは清められていくようだったって。神様と共に歩み続けて、まさに栄光から栄光へと聖火の道を歩んで、そして天国で奥さんや娘さん、教会の懐かしい方々と再会して、何よりもイエス様のその栄光の姿を見た時に、末永兄弟はニカッと笑ったのではないでしょうか。さあ皆さん、私たちも神の子供として、私たちもやがてキリストに似たものになるという、この約束を握りしめて天を見上げて歩んでまいりたいと思うんです。この地上の旅路にはいろんなことがあるでしょう。しかし私たちも神様の子供らしく、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しながら、ぶれることなく歩んでいくことができるならば、それは何という幸いでしょうか。続く3節をご一緒にお読みしましょう。3節をご一緒にお読みしましょう。はい。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。今日の3つ目、私たちは神の子供としてどのように歩んでいくべきでしょうか。それは神様の大きな愛を覚えて、神様のこの愛に応答して清く歩んでまいりたいと思うんです。他のクリスチャンに比べて清くなりなさいというんじゃなくて、私たちはキリストが清くあられるように自分を清くしてまいりたいと思うんです。人を見ないで、自分を見ないで、主を見上げて清められてまいりましょう。この清さは本来道徳的にシミのないことを意味しています。もちろん私たちを清くするのは聖霊なる神様の働きで、イエス様の十字架の血によるものなんですけれども、じゃあ私たちは何にもしないで平平凡凡と生きてていいのかというと、決してそうではないんですよね。私たちクリスチャンは自分でも自分を清くしながら 歩んでいかなければならないんです。常に自分を清くし続けるという継続的な応答を私たちは求められているんです。神様は私たちの首根っこつかんで、とにかくお前清くなれ、つべこべ言わず清い歩みをしろというような神様ではありません。3節最初にあるように、キリストに対するこの望みを抱くものです。つまりはここまで確認してきたことを思い巡らして、そこから湧き出る応答として清く歩みなさいよと言うんです。私は先日健康診断があって、バリウムを飲んだんです。飲んだことある方は分かると思いますが、結構苦しいですよね。バリウム飲むのってもう少し美味しかったらいいんじゃないかと思うけれども、味がやあってもやっぱり結構苦しいんですよね。私はその後数日、なんかお腹がおかしいというか、絶えずお腹の中にあってはならない存在があるというか、そういう気持ち悪さを感じていたんですね。皆さん、あってはならないものが存在しているというのはやっぱり気持ちが悪いものではないでしょうか。私たちのこの日々の歩み、私たちの心の内も同じだと思います。神様の子供とされているのに、そこにあってはならない清くない思いや行いがあるならば、それはやっぱり気持ち悪いものなんですね。ですから私たちはまずは、神様が私たちを子供とするためにどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを絶えず握りしめ続けましょう。そしてキリストに似たものとされるこの素晴らしい約束を握りしめて、天を見上げ続けて歩んでまいりましょう。そうするならば、その内側から湧き出てくる応答として、私たちは清くあることを望むのではないでしょうか。皆さん、しかし私たちの現実は何を望みやすいでしょうか。楽しさを望むこともあると思います。また自分が清い素晴らしい人間だと思われたいという願いが湧いてくることもあるかもしれません。またそうならなかった不満などに私たちの心が占められてしまうこともあるかもしれません。教会でもともすると、自分の願いが満足させられた時に、ああ今日は恵まれたと勘違いしてしまうことがあるかもしれません。私たちはキリストを自分の歩みの目標として、キリストが清くあられるように、キリストのようになりたいと願いながら、一歩一歩成長していきたいと思うんですね。以前確認しましたけれども、引用箇所の丸五番には、同じこのヨハネの手紙第一のすぐ前、2章6節挙げていますから、もう一度思い返すためにご一緒にお読みしましょう、はい、神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。さあ、私たちはいつも神様のうちにとどまって、そしてとどまっているというものは、キリストが歩まれたように歩むものへと、その歩みは遅くとも一歩一歩螺旋階段を上るように清められてまいりたいと思うんです。先週火曜日のコンサートには、平日でしたけれども、本当にたくさんの方々が来てくださいました。平日だったので聞くことができなくて残念だったなという方々も多くおられると思いますけれども、私も CD 買いましたので、もし聞いてみたい方ぜひ声をかけてください。その歌も、そしてハープの音色も本当に素晴らしかったですし、また証もとてもストレートで心に響く証をしてくださいました。ハープ奏者のキャサリン先生は以前にも何度かこの教会に来てくださって演奏してくださいました。その時から私が好きだった曲に、良き力に守られてという曲があったんです。素敵なメロディーだなーって思ってました。そして今回は工藤敦子さんの素晴らしい歌も一緒にですね、その賛美歌詞あったんですね、僕は知らなかったんですが、その歌も一緒に聴くことができたんです。その歌詞は、その曲もそうなんでしょうか、その歌詞はボンヘッファーという神学者がナチスに捕らえられてしまっている時に、最後となってしまったそのクリスマスに、婚約者であった相手と家族に送った手紙に書かれていた詩がその歌詞になっていると聞きました。いや、ナチスに捕らえられて閉じ込められている時、どんなに極限の状況だったことでしょうか。どんなに辛く悲しく絶望的な状況に置かれていたことでしょうか。でも彼は、その歌詞にもあるんですが、良き力に守られつつ、来たるべき時を待とう、夜も朝もいつも神は我らと共にいます、 良き力に守られつつ来たるべき時を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいますと賛美を書いて、天を見上げ続けてこの地上の旅路を一歩一歩最後まで進んでいったのではないでしょうか。獄中ですでに死を覚悟していたというボンヘッファーですけれども、にもかかわらず収容所の人々は彼を誠に謙遜でいつも微笑みをたたえ、神の栄光が輝いているようであったと言ったそうです。また彼の最期を看取った収容所のお医者さんは、彼の真摯な祈りが神は確かに祈りを聞きたもうという確信にあふれていたことに私は非常に深い感銘を受けた。処刑される時にも彼は短い祈りを捧げ、それから力強く落ち着いて公衆台への階段を上っていった。私は今までこれほど神に全てを委ねて死についた人を見たことがないと述べたそうなんですね。さあ今日はヨハネの手紙第一の続きの箇所から、神の子供としてというテーマでご一緒に御言葉を見てくることができました。私たちも事実今神の子供とされています。神の子供として皆さんはどのように今日ここからまた一週間の旅路へと歩んでいくことができるでしょうか。私たちは今一度神の子供として父なる神様が与えてくださった素晴らしい愛を見失わないで握りしめて感謝して歩んでまいりましょう。また私たちは神の子供として、私たちもやがてキリストに似たものになるというこの約束を握りしめて天を見上げて歩んでまいりましょう。そしてまた私たちは神の子供としてこの神様の大きな愛を覚えて、神様のこの愛に応答してキリストが清くあられるように自分自身も清く歩んでまいりたいと思います。それでは最後にもう一度ヨハネ第一三章の一節ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。一節をもう一度お読みしましょう、はい、私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。ヨハネの手紙を続けて読み進めています。ヨハネは長い年月が経つうちに初めの愛から離れてしまって、その信仰が薄れていたかもしれない、フラフラしていたかもしれない、偽物に惑わされてしまって本当の神様から距離が離れつつあったかもしれない、そんな人々に向けてこの手紙を書き進めてきました。ヨハネは声を大にして、見よ、何という神の愛と、私たちが神様の子供と呼ばれるために神様はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょうかと、よく考えてみなさいと。そして事実今私たちは神様の子供なんだよと手紙を書き進めました。私たちもイエス・キリストの十字架の血潮によって買い戻していただいて神様の子供としていただきました。神様の子供として私たちはどのような歩みをしているでしょうか。もしかしたら神様に背を向けてしまいやすいものかもしれない、神様という的を外して自己中心な歩みをしてしまいやすいものかもしれない。今日改めて自分自身に当てられている 神様からのメッセージとして、神の子供として歩んでいくその歩みへと、ここから応答してまいりましょう。神様の素晴らしい大きな深いその愛を決して忘れずに、感謝を持って神の子供として歩んでまいりましょう。そして私たちもやがてキリストに似たものになるというこの約束を握りしめて、この地上の旅路を天を見上げて信仰を働かせて歩んでまいりましょう。その神様の愛と天国の約束を握りしめながら、私たちもキリストが清くあられるように、私たちも清く歩んでまいりたいと思います。その歩みはたとえ遅くとも、一歩一歩神様を見上げて歩む私たちを、神様はどんなに喜んでくださるでしょうか。時に神様に背を向けてしまっても、神様はそれでも私たちがまた振り向いてくれるのを待っておられて、私たちが神の子供として歩み出すのをいつも喜んでくださっています。今週もこの残された2014年の歩みも、これからの人生も、神様と共に歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を、その大切な一人子を与えるほどに愛してくださって、本当にこの世のものとは思えない大きな愛を持って私たち一人一人を愛して、罪の支配から買い取ってくださいました。そこに払われた代価は、なんという尊い代価だったことでしょうか。神様、それほどまでのあなたの大きな愛を今日改めて感謝いたします。私たちはついその愛を当たり前のように受け止めたり、また時に受け流してしまったりしてしまいやすいものですけれども、今日改めて神の子供として応答しながら歩むことの大切さを胸に刻みました。あなたの愛を忘れることがありませんように、天国を見上げていつもあなたと共に歩んでいくことができますように、栄光から栄光へと少しずつ少しずつあなたによって清められていくことができますように、あなたにある清さを選び取っていくことができますように、弱い私たちですけれども、神様どうぞ共にいてくださって、私たちのこの地上の旅路を導いてください。神様、今一度あなたが私たちを大切な子よと呼んでくださるこの恵みを感謝いたします。このお祈りを皆さんの祈りに合わせて、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。